始まりました映画の話したすぎラジオ第251回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
大石さんお久しぶりです。
いやーお久しぶりです。
久しぶりです。
あー生きて帰ってきた。
はい、今回ちょっと時間がないので近況は、
はい、
大石さんだけお話しいただこうかと思います。いかがされてました？
3週間映画の話してなかったんで早くしたいって思いながらっ待ってたんですけど、いやそうもちろんだから課題作とかもいろいろ見てたんですけど、で基本もうお二人の話はポッドキャスト越しで最新作まで聞きまして、でそうっすね、全部入りたいっていうのもありつつも、なんかお二人が大体話されてるからこれ以上話すことないなとも思いつつでそうだな、とりあえずその3作の中で1個話したいのは、僕結構ヘルプ面白かったなと思ってて、
はい、
はいはいはい、
あれ結構妻も好きなんですよあの映画。
はいはい
はい、
てかむしろ妻からめちゃくちゃ激推されて見に行ったんですけど、
はい
はい、
なんつうんですかね、その手際がいいっていうかとにかく、うんマリオさん確かにラジオの中でもおっしゃってましたけど、ここも逆転のトライアングルっぽいなっていうのは見てて思ったんですよ、途中の展開とか含めて。
はい、
ただ逆転のトライアングルで1時間半ぐらいかけてやるところをものの10分ぐらいでやっちゃうじゃないですか。
まあそうですね、うん、
でもしっかり話は伝わるし鑑賞者としては全然理解できるしっていう、
うんうん、
なんかその手際の良さがまず心地いいなっていうのは確かに思ったのと、
はい、
あとそこ、これも多分お二人ともおっしゃってたんですけど、ちょうど二人とも好きになれないというか
。そうなんですよね。
あれ本当逆に絶妙だなってすごい僕も思いました。なんか目元とに、そう、復讐島とはっていう。そう、なんか、山口さんもおっしゃってましたけど、本当にきっとそういうちょっとこうフェミニズム的な文脈を踏まえたスカッと映画なのかなっていう風に正直見る前は思っちゃってたんで、あ全然そんなことないっていう、うんうん、もちろんフェミニズムっていうのはその背景として描かれてるというか、社会にはそれがあるからこそあの物語が成立するんですけど、
うん、
とはいえこの2人単体の話の時に別にそこじゃねえなっていう感じがめちゃくちゃ軽やかに見られるというか、なんかそういう点でいやめちゃくちゃ面白い映画だったなと思ってますね。
うん、うん、いや面白いですよね。
面白かったっす。だからジャンル映画といえばジャンル映画なんですけど、なんかどのジャンルなんだこれはっていう感じもあって、果たして、うんうん、なんかそういう意味で新しいもの見たな感も確かにあるし、もちろん見たことあるものを見たなって感じもあるし、なんかその辺が絶妙で、すごい劇場から帰る時のお得感がすごく良かったというか、
うん、
お得感が大きい映画だなって思いました。
いやそうですね、なんか知ってる食材だけで作られた料理なのに、あれこれって何料理なんだろうみたいなのが意外と増えるみたいな。
そうですね
。いやそうそう確かに、なんかチャーハンなんだけど、なんかいつものチャーハンと比べて美味しいけど。いいねみたいな感じですかね。ド定番な感じもあるんだけど、ちょっと違うみたいな。
うん、うんうんうんうんうん。そうなんですよね。だから冷蔵庫の余り物作ったはずなんだけど、全然味わったことない味でうまいんだけどみたいな。
この組み合わせありなんだみたいな、ね、発見するみたいな、余り物でいいやつ見つけたわみたいなね。
いやそうなんです。そこがすごいなんか楽しい映画だなって思いました見てて。
うん、
でちょっと話してない。それこそ今週お二人見たかもしれないなって思う映画で一本、あのブゴニアをちょっと話しておきたいんですけど、
はい、はいはい、
ああブゴニアね、はい見ましたよ、
ご覧になられました？
僕が見ました、はいブゴニア、
僕見てないです、はい、あのどうぞ
なんまあ多分予告編見てたら分かる通りというか、陰謀論者が突然女性のまあ CEO を製薬会社の CEO を突然誘拐して、お前は宇宙人だとかって言うって、結構コロナ禍の頃にあったようなその陰謀論的なストーリーが最初描かれるんですけど、うん、なんていうかまあそこはまあヨルゴス・ランティモスなんで、結構ずっとその閉じられた 部屋の中での話なんですよ。監禁された女性とそのジェシー・プレモンス演じる陰謀論者とのこう対話になっていくんですけど、なんつうんですかね、まあとにかくラストっすよねっていう
はいはいはい、あのラストですね。
なんかこう、はい、あ、このための絵なんていうか2時間かっていう感じというか、
うん、
あのヨルゴス・ランティモスの映画っていつも見終わった後の独特の独語感が印象的かなって思っていて、
はい、
今作はそれが特にそうだなっていう感じがしたというか、なんていうんですかね、こんなに人類に優しい終末ものがあるんだって思ったっていうか、
はいはいはい、
うん、なんかそういう感じの映画だったなと思って、
うん、
なんていうか途中正直つまり話終えないところ多々あったんですけど、今これ、はい、誰が何の話してんだっけこれっていうところ多々あったんですけど、ただ最後の最後に見るとなぜか満足感はあるっていう、
うんうんうん
うん、めちゃくちゃ不思議だけど、あー、独語感独特って思いながらしっかり帰れる、見たことないもの見れるって意味では結構面白かったなと思ってます。
なるほど、
すごい。あの僕もね見たのでちょっとだけ話しますけど、やっぱりちょっとね、本当コロもうてかエディントンへようこそとやっぱ連なるものを、
うん
うん、ここ連チャン連続で見ているなって感じはすごいしましたねっていう、
うん
うんうんうん、だしやっぱりなんかじゃあ、 あのいわゆるその陰謀論をまあ言っているやつ、まあ、ジェシー・プレモンスがなんかもうどうしようもないやつなのかっていうと、そうでもない部分あるよなっていう、うん、なんかそれやむにやまれぬ事情あるじゃん、うん、彼にもっていうのとかもやっぱあって、もうでもそこずっと平行線でっていうのがね、うん、もうちょっとまあエディントンでようこそでも描かれてたことだし、うん、まあそこからね、まああらよあらよと展開していく中で結局ってそれってなるっていうのがね、まあちょっとよ、まあちょっとだけよ、もしかしてそうかってちょっと思ってたんですけど、だから絶妙になんかちょっとずらされたから違うかな、うん、どうかな、あ、やっぱそっちみたいなね、あのちょっとやっぱ2点3点する感じがね、すごいね、面白いっていう感じでしたね。はい、
うん、まあ、ずっと見せられてるんで、さすがにそうじゃなきゃ話つかんよなとも思いつつって感じですよね。
そうそうそう、これでちょっとね、違ったら、お前、マジで、あの、何の話したかったんみたいな風になっちゃうとこあったので、うん、なんか、ああいうラストを用意するっていうのは、まあ、それはやっぱ、なんかまあ、元ね、原作はある映画ですけど、うん、あの、好きそうな終わり方ですよね、ランティモスとか、
うん。
好きそうな終わり方だなというふうにやっぱ思いましたよね。はい。
うんうんうん、
あの、見てない身から話を聞いててよくわからないんですよね。
そうですよね。いや、あのね、この映画ね、見てない人に話すの超むずいんですよ。まずいし。
むずいし、ね、ちょっとやっぱ、ちょっとでも踏み込んだら、もうなんか、ネタが割れるって言ったらいいんですかね。
てか、あの、そんなにむずい話じゃないというか、
そうなんですよね。
ネタバレの、そのバレの部分だけの映画みたいな感じではあるので、正直。
はいはいはい。
ただ、そのバレた後の、描写というか、ああそうなりますかってところがなんかもう清々しいというか、
なるほどね、あれ、あの一連のあれが好きだったわけですねっていう、僕は分かるので、
あと僕結構好きでしたあれ。
ああなるほどなるほど、
うん、
あれは確かにね、あの僕は大変バカバカしくて良いと思いましたけど
うんうんうん、そう、なんかそこに行き着くための映画なので、そういう意味では見た人にしか喋れないっていうあの、こうなんていうかもどかしさもありながら、
うん
うん、でもまあしっかりと面白いもの見たなっていう感じがある。まあでも哀れみの三章に近いような感じもちょっとするんですけど、
うん、
あのテイストでもう一作作った感はちょっとあるなと思いながら、
うんうん、
でも面白かったです、
うんうん、ちょっと行けたら行きます。はい、
ぜひぜひ。で、そしてあともう一個だけ話したやつあったんで話してもいいですか、
はい、
すいません、
はい、どうぞどうぞ、もう、
はい
3週間も溜まってるね、ほんとすいません。
いいもうやっちゃってください、やってください。
あの、これ映画じゃないんですけど、
はい、
あの演劇を見まして、
はい、
ここ最近ちょっと演劇、まあ関東に住んでるんだったらちょっと見てみるのもありかなと思ってちょこちょこ見に行き始めてるんですけど、あの加藤拓也さんで、あの映画館とかのほつれるとかの映画撮られてる方いらっしゃる、
はいはいはい
はい、
代表作だと、
はい、
で、あの方って基本実は舞台の劇作家さんなんですよね。
そうですよね、確かそうでしたよね、うん、はい。
でその方の新作が東京の方で、ま、東京芸術劇場でやるっていうのを偶然チラシで見かけたんで、ちょっと見に行ってみようかなと思って見に行ったんですよ。あの、うん、景色のいい観光地っていう映画と劇なんですけど、あの舞台が箱根のお茶を出してる喫茶店みたいな場所で、あのほつれるで、あの嫌みったらしい旦那さんを演じていた方、
はいはいはい、
はい、
あの方が、まあ、ある意味主役的な感じで出てくるんですけど、
はい、
あの方がそのお店の店主なんですよ。で、あのもう一人その隣で一緒にこうビジネスを営んでる方が、まあ、男性二人がいて、で基本その二人がこっそり楽しんでることがあると、
うん、
それはベニテングダケとかそういういわゆる猛毒と呼ばれてるものを死なない程度に食べるっていう、
うん、
ほう、
そう、毒があるものって実はめちゃくちゃうまいんじゃないかっていう話、
うん
うん、
はあ。
でそれがまあちょっとしたきっかけでそのお客さんにまあめちゃくちゃうまいらしいんで出そうよ出そうよってもう片方は言ってるんですけど、そのホテルで旦那さん演じてた彼の方は、いやこれそんな用法より守んないと危ないからさみたいな感じで出さないっていう攻防を繰り広げてるんですけど、うん、あるタイミングでつい出しちゃって、でめちゃくちゃ評判になって、でそこからお店が繁盛するっていう話ではあるんですけど、
うん、
その毒っていうものの捉え方というか、毒は実はうまいんじゃないかっていう、
うん、
それってメタファーでもあるし何にでも通用することだなっていう、
うん、
だからそれを本当にいろんな例えを使って、例えばもう一人のビジネスパートナーの人が鍼灸師なんですけど、
うん、
鍼灸師って針を打つっていうある意味体には毒みたいなことをするけど、それによって血管がそこに申請されて、うん、コリが治るとかっていうことじゃないですか。だから世の中はその毒と薬のちょうど間みたいなところをやってるんだっていう話があったりとか、
うん、
あとは、まあ、そもそも毒のあるそのフグとかそういったものを最初に食べた人がいるわけじゃないですかっていう、う
ん、はいはい、
でこういう探検の中で結局我々の文明はあるんだっていう話が出てきたりする。まあ、ちなみにこれ最後とんでもないことになってるんですけど、案の定そう、なんかね、そういうその毒と、まあ、薬というか毒がもたらすこう何か快楽みたいなものとの、それをもう単純にこうお話として昇華してるような話で、確かにこれ映画でやるとちょっと哲学的すぎるというか、テーマとして飲み込みづらさがあるなと思いつつ、
うん、
劇っていう形で限られた空間の中でそれが繰り広げられると案外飲み込めるし、こうそういう形でしか表現できない表現方法とかもこう割と多々出てくるような演劇だったので、ああそうか、この人の本場というか本当の舞台はこういう形なんだっていうのを味わえてめちゃくちゃ楽しかったです。
いや、そうなんです。いや確かにその演劇の方から来た方で映画監督とか、まあ、映画に関わられる方ってよくいらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
その求められる演技のテンション全然違うと思うんですよその映画だと拾えるし観客側もキャッチできる演技の微細さって舞台だとできないじゃないですか、
はいはい、
デフォルメしないと伝わらないから、だから基本演劇とか舞台とかってこの演技も多少こう目が荒くなるっていうと言葉はちょっと違うかもしれないですけど、まあ大げさ気味になるし、話の作りもちょっとその繊細すぎない感じになるというか、あの見たニュアンスが繊細すぎない感じになるけど、その分こう難解なことを飲み込みやすかったりするなとは思うんですよね、演劇とか舞台って。へえ、ね、なんかおもろいっすね。
そうで結構個人的に加藤監督の映画って割とその女性の物語を中心にされてることがこれまで多いような気がしていて、うんうんうん、まあ、ほつれるもそうで、その後前の私は大人も多分そうかなって気がしていて、まあ、ちなみにこれ、うんうん、あの妻と話す妻はそこが嫌いなところだっていうことをよく言ってるんですけど
はあ、
はいはいはいはい、
なるほど。
その女性が何かこう男性によって傷つけられることで成長してよかったねみたいな感じで描くの本当に嫌いってよく言ってるんですけど
それはなんかね、あの、はい、思い当たる映画が僕ありますけど、
はい、っていうマリオンさんはそうでしょうね
まあ、この後その話出そうだからまあいいやっていう
そう。ただ、なんかそれって多分映画という媒体にするときに、多分加藤監督なりに社会性みたいなものを打ち出そうとしてるような気がちょっとしていて、
うんうん、
多分演劇っていう場所になるとお客さんも数少ないし、その社会性をある程度限って、もう少しこう個人の内側とか内面みたいなところを描いた方がより多分伝わるっていうところがあるのかな。で、まさか今回のその景色のいい観光地という劇の中ではそういう要素が本当に一切なかったんですよ。結構だから誤解してたというか、うん、映画だけ見てたら結構そこに関心がある方なのかなっていう気がちょっとしてたんですけど、
うん、
あ、そっか、だから映画だからそういうテーマをあえて選んでいる、もちろん議論になることも含めてだと思うんですが、
うん、
っていうことなんだなってことを改めて知れたので、なんかそこはちょっと自分の偏見が一個解けた感じがするというか、
はいはいはいはい、
うん、なんかすごい良かったなと思いました。
うん、
うん、東京の人ですね。
これが文化資本の差かって感じがしますけど、さすがですっていう。
まあ、せっかくね、せっかく東京いるんで。
そうですよ。やっぱそれはそうですよ。やっぱ、うん、ぜひそこの場所にいるなら、そこでこう、はい、
うんうんうん、
存分に楽しんでほしいというかね、それはやっぱりありますよね。
はい。
いろいろ教えてほしいです、そういう。
はい。
我々の知らない、こう、コンテンツというじゃないですけど、はい、良かったものとかはやっぱね、うん、知りたいですよね。
うん、いや、そっちにリーチできないですもん、
うん、
その舞台とか。
いや、そうなんですよ、
うんうんうん、
なんか東京だけでしれっとなんかやってるとかって多いくて、いつだったっけ、イニシェリン島のマーティン・マクドナーの戯曲の劇やってたとか、
はいはいは
い、知らないんだけどみたいなとかね、去年か一昨年かなんかそんなやってましたよね、なんか。
やってましたね、確かに。
え、何それ、そんな、絶対映画ファンだったら行きたくなるじゃん。マーティン・マクドナーじゃん、うん、ってなるんですけど、関西にいたらそんなこと知りもしませんでしたっていうのとかやっぱありますわね。
うん、なかなか多分演劇で全国、まあ、特に戯曲系で全国まで行くって割とレアケースな気がするので。
でしょうね。
うん、
多分ね、その景色のいい観光地、関西はわかんないですけど、多分全国回るっぽいんですけど、
うん、
福岡とかは行くって言ってた気がするんですけど、
うん、
そう、でもそれでもやっぱり数限られてはいるので、かなりやっぱり見づらいのは確かかなとは思いますし、そのスケールしない感じをあえてやってる作家さんも割と多いのかなって気もするので、
うん、
まあねえ、まあスケールしたくないっていうのもあるし、
うん、
まあ、できないっていうのもあるとは思うんですよ。ただその世界観だからこそやれることって絶対あるじゃないですか。
うん、
まあそうですね。
うん、いや、それ、絶対面白いと思うんですよ、それって。
うん。
うん。なんで、ちょっとこれからもちょこちょこ、見ていこうかなとは思ってはいるんですけど、うん。なかなか、そう、映画以外の媒体の、その、特性みたいなものもなんか、結構比較できて面白いなと思ってるので、またなんか見たら、ここで話します。
はい。ではそんな感じで今日のテーマトーク入っていきたいと思います。